では今日も世界の福音書の続きを読んでいきたいと思います。今日はクリスマスのメッセージのシリーズに入る最後のメッセージですね。今年最後のルカの福音書になるかもしれません。大丈夫ですか？ここに今日はちょっと絵を載せたんですが、これ皆さん多分よくご存知のレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の場面の絵です。実際は多分今日読んでいく箇所がこの最後の晩餐の場面についてなので、この絵をちょっと出してみたんですが、多分本当はイエス様の時代にはこういうテーブルとかを使ってなかったと思うので、この絵がちょっと本当とは違うかもしれないんですが、一番有名なので見せました。この最後の晩餐という言葉が、この絵が有名なので、それと同時にこの最後の晩餐という言葉も有名なんですが、でも最後の晩餐という言葉自体は聖書の本文には出てきません。イエス様と弟子たちが最後に共にした食事という意味では、確かに最後の晩餐と言えるんですけれども、でも単に最後のお別れの食事という意味以上の意味があります。今日読んでいくように、お別れの中にも再会の希望があって、最後だけれどもでも始まりを感じさせる場面です。少しずつ読んでいきたいと思います。最初に22章の7節から13節を読みます。杉越の子羊を贈るべき除光祭の日が来た。イエスはペテロとヨハネとを使いに出そうとして、行って杉越の食事ができるように準備しなさいと言われた。二人がどこに用意いたしましょうかと言うと、イエスは言われた。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入る家までついて行き、家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする部屋はどこかとあなたに言っています。すると席の整った2階の広間を見せてくれるから、そこに準備をしておきなさい。二人が行ってみると、イエスが言われた通りだったので、杉越の食事を準備した。イエス様が十字架でかけられて死なれたのは、ユダヤ教の杉越祭の間だったと言われています。この杉越祭というのは、現代でもユダヤ教の人たちは守っているお祭りです。でもキリスト教ではしません。イエス様もこうして聖書に書かれている通り、弟子たちと祝っている杉越祭なのに、なぜ私たちは祝わないんでしょうか。それはこの後お話ししていきたいと思いますが、その前にこの杉越祭というのがどういうものなのか、少しだけお話ししておきたいと思います。杉越祭というのは、もともとイスラエルの人たちがエジプトから脱出するときに始まった習慣です。旧約聖書にちょうど出エジプト記に書いてあります。家ごとに子羊を殺して、その血を家の門に塗って、それを目印にして神様に滅ぼされないようにしたという出来事に由来しています。子羊の血がこう塗られた家は、神様は滅ぼすことなく、その前を杉越祭と書かれてあります。だから杉越祭と言われています。また今読んだところにも、除光祭という別の祭りの名前も出ていますけれども、これは杉越祭に伴って行われるもので、酵母をイーストを入れないパンを作って、子羊をくぐって杉越祭の準備をする日です。酵母を入れないパンを作るのは、エジプトを脱出するときにはパンが発酵するのを待つような余裕がなかったということを思い起こすためです。この杉越祭や除光祭というものがなぜこれほど重要かというと、イスラエルの人たちにとって出 出エジプト、エジプト脱出という出来事が大事だったからです。出エジプトは神様が自分たちのことをしっかり覚えていて、確かに苦しみを見ておられて、そこから助け出してくださる方だということを証明する出来事でした。それが杉越祭の由来でしたけれども、もう一つこの杉越祭の今読んだ7節から13節の準備の場面で注目しておきたいことがあります。それは準備に関することは全部イエス様の言う通りだったということです。こういうことは初めてではありません。一番最近に読んだ箇所で言うと、イエス様がエルサレムに入るにあたってロバの子を借りた時も、どこにどういう人がいて何て言うか全部イエス様の言う通りでした。こういうことはイエス様が全知全能の神様でもあるということですけれども、同時に神様が全てを備えておられるからだということも示しています。神様はご自分の計画通りに全てを準備されているということです。この場面もですから、単に食事の準備というだけでなくて、これからイエス様に起ころうとしていた全てのことが神様の計画通りだということも示しています。これから今までにない神様の過ぎ越しが起ころうとしていること、そして子羊の血ではなくてイエス様の血によってそれが実現しようとしていることです。それが神様が私たちを救うために立てられた計画であるということをイエス様はこの時から全部知っていました。続きを読みたいと思います。14節と15節です。時刻になったのでイエスは食事の席に着かれたが、使徒たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。イエス様がこういうふうに自分の強い願いを口にするというのは珍しいことです。なぜイエス様はここで弟子たちと杉越の食事をするということを切に願っていた、強く望んだんでしょうか。それはもう少し先の28節にヒントがあります。イエス様は28節でこういうふうに言われています。あなた方は私が主人の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。ユダヤ教でいう旧約聖書と言われている杉越の食事というのは、普通は家族で行うものです。弟子たちというのはまだ頼りない存在でしたけれども、イエス様とここまで苦労を共にしてきた、そして旅を一緒にしてきた仲間には違いありません。ですからイエス様は弟子たちと杉越の食事をすることで、自分が今直面しようとしている苦しみに神様の計画があるということを弟子たちと一緒に確認したいと思ったんだと思います。出エジプトの出来事の中で人々は40年間荒れ野で苦しまなければいけませんでした。でもそこに神様の救いの計画がありました。そしてイエス様の十字架の苦しみも、そこに神様の救いがあるんだということをイエス様もここで確かめ、そして弟子たちも知らなければいけませんでした。続きの16節から18節を読みます。言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまで、私は決してこの杉越の食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた。 これを取り互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。この16節と18節のイエス様の言葉はとてもきっぱりと2つのことを宣言しています。まずこれがイエス様の最後の過ぎ越しの食事になるということ、つまり自分はもう死ぬということです。でももう一つのことというのは、それは期限付きであって神様の国が来るまでだということが言われています。イエス様が再び過ぎ越しの食事をするのは、死を超えて神様の国が実現する時だということです。16節には神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまでという少し難しい言い方がされていますけれども、これは神様の国が完全に来るという意味で、やがて世界に終わりが来てイエス様がこの世界を支配される、その時のことです。その時が来るまで神様の国での過ぎ越しは終わっていなくて、イエス様が過ぎ越しを祝うこともないということです。そして私たちも今その時代に生きています。過ぎ越しは始まっていますけれども、まだ終わっていません。イエス様の苦しみというのは、十字架にかけられて死なれて3日後に復活された時に一旦終わっていますけれども、でも同時に私たちの罪がなくならない限り、イエス様の苦しみは続いていると思います。神様は私たちを愛してくださっているのに、私たちが神様の方を無視したり拒んだりしている限り、神様の苦しみと悲しみは続いているということです。ただそれは永遠に続くのではなくて、神様の国が実現するまでです。ですからイエス様が死なれてから歴史上最後の過ぎ越しが始まったと言います。そしてそれは新しい時代の始まりとも言います。イエス様によって私たちと神様の関係というのは決定的に変えられたからです。残りの19節から20節を読みます。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてそれを裂き、使徒たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。ここでイエス様はそれまでの過ぎ越し祭にはなかった新しいことをしました。それは今はキリスト教の生産式として定着して、私たちの信仰の最も大切な根本的な内容を表すものです。イエスは私のために死なれたという信仰です。私たちは生産式でイエス様の体が裂かれて血が流されたのは私のためだったということを思い起こします。だから今ここに神様と共に希望を持って生きる命が与えられているということを確認します。イエスという歴史上の人物が道徳的に良いことを教えた教師だという人もいますけれども、でもイエス様が死なれた、イエス様の死というものがその人にとって何の意味も持たないならば、とてももったいないことです。またイエス様を何でも優しく受け止めてくれる神様だと思っているなら、それは間違いではありませんけれども、 そのためにイエス様は命さえも捧げたんだということも心に留める必要があります。イエス様が苦しまれて死なれたのは私たち、この私たち一人一人のためです。イエス様が自分のために死なれたこと、そして神様がそれを全部計画されたと知ることが全ての始まりだと言います。そしてイエス様が弟子たちと最後にした杉越の食事は歴史上最初の聖餐式になりました。最後にこれがイエス様が言われている通り、神様と私たちの新しい契約だということをお話ししたいと思います。それは旧約聖書ですでに予言されていました。エレミア書の31章を読みます。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。この新しい契約について33節の後半でこう言われています。私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。律法というのは神様を愛して人々を愛して生きるための掟です。それが石板や紙の上に記されるのではなくて、私たちの心に直接記されると言われています。そしてさらには私たちはもうお互いに神様のことについて教え合う必要はなく、一人一人が直接神様のことを知るようになると言われています。これはイエス様によってもう実現したことです。私たちはイエス様が死なれた意味を知って、私のために死なれたということを知って神様の愛を知りました。それを消化してくれたのは確かに先にそのことを知った他の誰かかもしれませんけれども、でも私たち一人一人と神様との関係というのがとても個人的なものです。例えばいくら私が誰かに神様はあなたのことを愛しているよと言ったところで、その人自身が自分でそのことを確かめて信じなければ、ただ聞き流して終わりかもしれません。私たちはみんな自分で神様との関係を決めなければいけません。その決めるヒントとなるのがイエス様です。ヒントといってもたくさんあるうちのヒントの一つではなくて唯一のヒントであり、そして神様があなたを愛しているということの唯一の証拠です。イエス様が死なれたのはあなたを愛しているからだということができます。このことを知るなら私たちの心には神様の愛が入ってきて、自分と神様の間を隔てているものは何もないということに気がつくことができます。そして神様の子供として神様を愛して、他の人々と人々を同じ神様の子供として 神様の家族として愛することができます。これが神様がイエス様を通して私たちに与えてくださった新しい契約です。神様の国の過ぎ越しはまだ完了していません。イエス様の苦しみも私たちの苦しみもまだ続いています。でも神様が与えてくださったこの新しい契約は私たちの側で破棄しない限り神様が捨てることは決してありません。ですからイエス様にだけはいつも希望を見て弱い時にも強められて歩んでいくことができます。お祈りします。教えてくださっていることをありがとうございます。イエス様、あなたは十字架にかけられる直前、弟子たちと食事を共にしたいと切に願われたと書かれてあります。イエス様、あなたがその時に持っておられた苦しみを今思います。あなたが十字架にかかってくださったその苦しみが全て私たちのためでした。力で生きているのではなくて、あなたが